Spinner。
どうした？
いや、なんか急に寒くなってきたような気がして。
ごめん、僕が変なこと言ったから。
いや、そういうことじゃなくて、あの、さっきは冗談だっておっしゃってましたけど、本当に冗談だったんですか？
え？なんで？
なんかこの会議室変な感じがするなと思いまして。
まあ実は、まあ、さっき冗談だって言ったけど、
トイレ入りづらかったでしょ。
いや、そうです、ちょっと古いですね。
ごめんね、もうね、ここの局古いからさ、もうトイレからエアコンから年季もんでさ。 あれ、神妙な顔してってどうしたんですか？
いや、まあちょっとそれが、
なんでもないです。あの、鶴田監督が変な冗談ばっかり言うんでやめてくださいってお願いしてたところです。
監督、もうあんまりね、春菜さん困らしちゃダメですよ。
いや、僕はそんなつもりはないんですけど、
あ、今ね、局のお偉さんになったんだけど、なんかかなり期待してるみたいですよ、この番組に。
おお、だったら気合い入れて、もう怖い話選んでいかないといけませんね。
よし、監督頑張りましょう。
はい、はい、頑張りましょう。はい、はい。
さて、じゃあそろそろ再開しますか。それで山口さん、
はい、
もう一本すごく怖いメールがあるって言ってたよね。
あ、はい、これ結構怖くて。
へえ、どんな？
じゃあ読みますね。山本瑠衣さん、仮名男性、18歳からのメールです。これは5年前僕が中学1年生の時に体験した話です。その頃、僕は4歳年下の妹と
毎日よく喧嘩をしていました。
お兄ちゃんなんか大っ嫌い。
こっちだってユキなんか大っ嫌いだよ。
喧嘩の理由は、楽しみにしていたプリンを食べてしまったとか、今にして思えば些細なことばかりです。だけど、あの頃の僕は妹とは絶対に仲良くなどなれないと思っていました。そんなある日、隣の家のおじさんとおばさんが旅行に行くことになり、僕の家で隣の家の太郎を預かることになったのです。
ゆきちゃん、るいくん、すまないね。
おじさん、そんなことないよ。太郎、仲良くしようね。
太郎は白い子犬です。雑種ですが、とても可愛くて僕たちにも懐いていました。特に妹は日頃から太郎を可愛がっていました。だから預かることになって大喜びでした。そしてその日の夕方。
ルイ、ユキの犬の散歩について行ってあげて。
え、どうして僕が？
ユキはまだ小学3年生なんだから、一人で散歩するのは危ないでしょ。
今ゲームしてるんだけど。
私一人で大丈夫だよ。お兄ちゃんと一緒に外歩きたくないもん。
こっちだってユキとなんか歩きたくないし。
いいから、ほら、用意しなさい。
うん、母親に強く言われ、僕は仕方なく妹についていくことにしました。僕の住んでいる町は畑と山に囲まれていました。映画の隣のトトロに出てきそうな世界です。太郎のリードを妹が持って、僕は一緒に歩きました。
太郎、お散歩楽しいね。
ユキ、そんな早く歩くなよ。
別に私はついてきてって言ってないでしょ。
だからあの女。はいはい、分かったってば。
季節は春で青空が広がっていて、太郎は僕たちと散歩ができて嬉しいようです。妹と一緒なのは嫌ですが、僕はだんだん楽しい気分になっていきました。しばらく歩くと、森への入り口が見えてきました。
ここって
鬱蒼とした森を抜けるように舗装されていない一本の山道がありました。この森を抜ける山道には変な噂があり、僕は今まで入ったことがありませんでした。
太郎、
ここに入ってみようか。
ユキ、そろそろ戻るぞ。
ユキはこの道の噂を何も知らないのです。
ここら辺は危ないから帰るぞ。
だけど太郎、森を散歩したいって言ってるよ。
そんなこと言ってないし、だいたい中に入ったら怒られるぞ。
この山と森は誰かの持ち物らしくて、本当は立ち入り禁止なのです。でも入り口を塞いだ木材でできた柵はすっかり腐って壊れていました。突然太郎が道の奥に向かってうなり声を上げました。
太郎、落ち着いて。
太郎はまるで何か恐ろしい敵を威嚇しているようでした。太郎が何か飛びかかるように勢いよく走り出したので、妹はリードを離してしまいました。そして太郎は森の中へ入ってしまったのです。
お兄ちゃん、どうしよう。
どうしようじゃないよ、追いかけるぞ。
昼間でも薄暗い一本道に入るのは嫌でしたが、僕は妹と共に太郎を追いかけることにしました。
ちゃん、太郎、見つからなかったらどうしよう。
大丈夫だよ、すぐ見つかるって。
そう言ったものの、太郎の姿は見えません。とにかく森の奥へと僕と妹はどんどん進みました。
太郎、
太郎、
おーい、
太郎、どこにいるの。
太郎の鳴き声さえ聞こえません。
太郎、
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 おい太郎。
道はいつの間にか急な坂になっていました。道の右側は崖になっています。しかも柵もありません。もし太郎が落ちたら死んでしまうかもしれません。
太郎、お兄ちゃん、どうしよう。
絶対どっかにいる、探すんだよ。
しかし普段はおとなしい太郎がどうして急にあれほど吠えたのでしょうか。僕はそのことが気になりながら妹と共に森の中の山道を登っていきました。日が落ち始めて、もともと薄暗い山道が暗くなってきました。
お兄ちゃん、どうしよう。
泣くな。太郎、どこにいるんだよ。
太郎、いない。
その時でした。
何？
静かにしろ。聞こえる。
太郎の声が聞こえるの？
違う、人間の声だよ。
山道の上の方から人の話し声が近づいてきたのです。
あ、本当だ、誰か来るんだね。
すると前方から人が歩いてくるのが見えてきました。人数は4人。薄暗くて顔はよく見えませんが、20代くらいの若い男女が山道を降りてくるのです。
あの人たち何してるのかな。
もしかして肝試しに来たのかも。
肝試し？
ああ、この辺りってこの時間になると薄暗くて怖いだろ。肝試しをするには絶好の場所なんだよ。
その時何か変だと僕は思いました。
ユキ、こっち来い。
え？
僕はこの人たちと目を合わせてはいけないととっさに思いました。だから道の左側の茂みに妹と隠れることにしたのです。
お兄ちゃん、どうして隠れるの？
いいから黙ってろ。
ねえ、お兄ちゃん。
し、黙れ。
僕は怖い話が苦手です。だからこの山道の変な噂のことはよく分かっていませんでした。でもこの人たちはきっとそれに関係している 僕はそう思ったのです。僕は息を潜めて彼らが通り過ぎるのを待ちました。ところが、
そうだ、あの人たち太郎を見かけたかも。
待て！
ユキは4人の人たちの後ろに飛び出してしまったのです。
あの、すみません。
4人の男女はこちらに背中を向けて立ち止まりました。
あの、
ユキ、
あの白い犬を見かけませんでしたか？毛がふわふわした、抱っこすると気持ちがいい犬なんです。
ユキ、やめろ。
すると彼らは僕たちの方にゆっくりと振り向き出したのです。
ね、お兄ちゃん。
妹もやっと気づいたようです。この人たちが普通の人じゃないということに。やばいと思いました。でも彼らが山道を塞いでいます。入り口に戻ることはできません。彼らは僕たちをしっかり見ました。それはこの世のものではない恐ろしい顔でした。
お兄ちゃん。
ユキ、逃げるぞ。
一刻も早く彼らから離れた方がいい。しかし道を塞がれていて降りることができません。僕は妹の手をつかむと山道を走って登りました。
ユキ、走れ。
お兄ちゃん、腕が痛い。
後ろから彼らが追ってくるんじゃないか。僕はそんな気がしてならなかったのです。その時犬の鳴き声が聞こえてきました。見ると山道の脇の車の待避所に太郎がいました。
お兄ちゃん、太郎、太郎だよ。
太郎は一台のワゴン車を見て激しく吠えていました。
太郎、太郎。
すると太郎も僕たちに気づきました。
無事でよかった。
でも太郎は僕たちの腕からすぐに飛び出してしまいました。
太郎。
何あれ。
太郎はワゴン車の前で飛び跳ねながら吠えます。
車。
太郎。
太郎はワゴン車に向かって吠えています。
ユキ、お前はここにいるんだ。
僕は先ほどの若者たちが追ってきていないことを確認すると車に近づきました。車はエンジンもかかっておらず、ライトもついていません。僕はゆっくりとそばまで近づくと中を覗き込みました。車の中には人がいました。それはなんと先ほどのあの4人の若者たちです。
お兄ちゃん、どうしたの。
ユキ、お前は絶対にこっち来るな。
車の中の4人は青白い顔をしてピクリとも動きません。彼らは車の中で死んでいたのです。後から聞いた話ですが、あの森は以前から自殺の名所として有名だったらしいです。彼らはインターネットの掲示板で集まった自殺志願者でした。僕たちが発見する前日にあの場所で練炭自殺を図ったそうです。僕たちが森の中で会った彼らは何だったのでしょうか。彼らは自分たちの遺体を見つけてほしくて僕たちの前に現れたのでしょうか。
以上です。
なんかあれ
れですね、何かされたというより見ただけっていうのがむしろ怖いです。
そうそう、
うん、僕ね、僕の体験じゃないんですけど、僕 の、 スタッフが、ちょっと別の作品、僕の以外の作品でそのある森に撮影しに行った時に、はい、前日の夜はそこの場所に何もなかったのに、朝行ってみたら車が1台あって、うん、それでここに車あると撮影邪魔だからどかしてもらいたいななんて思いながら近づいてって、中覗き込んだらなんか人間が中に寝てたんだけど、それがピクリとも動かないっていう、
リアル同じような話ですね。怖い、
自殺の名所の話とかいっぱいありそうですね。
山口さんなんかあるでしょこれきっと。
そうですね、ありますね。私の怪談ライブに来てくださったある男性がいらっしゃったんですけど、うん、その方から聞いたんですけど、私北陸地方出身なんですね。で、観光スポットとしてとても有名な場所がありまして、すごく綺麗な海が見渡せる崖なんですけど、でその場所っていうのがちょっと自殺の名所として有名でして、でそこに行ったことがあるってその男性おっしゃったんですね。
俺もあるよ、
ありますよね。そう、なんか何やねん、どこか、そう、まあ、とても綺麗なところではあるんですけど、うんうんうんうん、そうなんですよ。でなんか修学旅行で行った時に小島がちょっと離れたところにあるらしくて、その小島に行くまでにはそこから一本の橋を渡らないといけないと。でその橋の上で友達とわーってふざけながら小島行こうぜって言ってたら、一人が全然動かないんですって、橋から。で、お前行かないのって言ったら、いやいやいいから先行って、っていうか俺行かないからって言うんですよ。いやいやいいじゃんいいじゃん行こうよって言ったら、いやもう絶対行かないって。だけどその行かないって言った子しかカメラ持ってなかったんですね。いやお前な来なかったら誰が記念写真撮るのって言ったら、分かった、じゃあカメラ渡すから行って、俺絶対行かないからって言ったんですね。で変なやつだなと思いながら、まあ、遊ん で、 で夜になったんですよ。で、まあ、部屋でみんなでわーってこう話してた時にふとそのこと思い出して、もう一回カメラ持ってる子に、おーよお前なんであの時小島来なかったんだよって言ったら、いやいいじゃんその話は、もういいからさ、もうさっさと寝ようよって言って、もうすごい空気読めない感じなんですよ。なんだよと思いながら、まあ、寝て次の日になったんですよ。で次の日帰りのバスで またみんなでわーってこう盛り上がってた時にまたそのこと思い出したんで、ああそういえばさお前だからなんで小島来なかったのってもう一回聞いたら、いや小島の方に知らない女いたんだよって言ったんですよ。え、でも誰にも見えてないんですよね、うん、でいやじゃあお前それなんで昨日の夜言わなかったの、
うん、
って聞いたら、うん、いや言えるわけねえだろって、なんでって言ったら、だって部屋にまでついてきてたんだから。体験談は聞いたことありますね。
怖すぎてみんな沈黙してしまう。
いや、だからやっぱりね、自殺の名所っていうのは何かやっぱり、うーん、あるのかもしれないですね。
あ、すいません。
はい。
ちょっと、すいません。ちょっとレコーダー止めていいですか。
え、何ですか。
いや、ちょっとちょっとなんか今までのとこちょっと聞き直してみたいかなと思って。
いや、今聞き直す必要ないでしょ。時間もないし。
いやちょっと聞き直したいんですよね。
もしかしてまた何か聞こえたとか、
さっき冗談って言ってたじゃないですか。
いやいや、ちょっと聞き直したいんです、
うん、何も聞こえませんけど、
でもなんか犬がうなってるような声っていうか、なんか音というかなんか聞こえたんですけどね。
今の
すいません、これ僕のお腹の音です。
さっき聞こえたっていうのも監督のお腹の音でしょう。
そうっすね、昼食べ損ねてるんで。
もう、ありますよね、グミを食べるといいらしいですよ、お腹の音は。そう、はいはい、共演した声優さんがおっしゃってました。
じゃあそろそろ先進めますよ。
はい、
次はね、僕がメールを読みますね。 これはちょっと自分的にね、いろいろと心惹かれるメールなんですよ。